西南プレゼンツオールラグビー発信番組サクラソウル。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。
西南プレゼンツオールラグビー発信番組サクラソウル、ナビゲーターの柳沢富士子です。先週に引き続き今週もスポーツライター藤島大さんとパシフィックネーションズカップ2024を振り返ってのお話です。
今回のパシフィックネーションズカップ、まあ、ジャパンのチャレンジという意味ではすごく収穫もあったかと思いますが、
まあ、フィジー以外に負けなかったってことですね。まずナショナルチームなんで、あとまあ今よく分かったんじゃないですか、多分ね、これエディ・ジョーンズさんも選手も開幕するまで実際どれぐらいこのラグビーが通用するかって本当は分かんなかったと思うんですよね。まあ、ある程度想定はできるけど本当にどうなのか、ああサモアには全然通じるなと、しかしフィジーには全く通じないなって、これはっきり分かりましたよね。アメリカに意外と手こずるなとか、体みたいな相手にはもう全然問題ないなとか、そういうのはよく分かったんじゃないですかね。はっきりした方針があるんで、とにかくもうめちゃくちゃ早く攻めまくるぞって、その方針があるんで、例えばこれ会社でも一緒だと思うんです。はっきりした方針があってみんながそれをやり抜くと、そこでできないことは本当にできないことなんですよね。そこを反省したら次にこういけるんですよね。迷っていろんなことすると何ができて何ができないんだか分かんなくなるんで、その意味ではこう正当なチーム作りなんですね。だから言葉にすると当たり前じゃないかって聞こえるけど、実際チーム作りで迷うんですよ、普通の人たちっていうかね。
いや、
普通
のチームは。そう思います。今回の大会通じてその見えてきたジャパンらしさ、うん、大きな課題っていうのもあったと思うんですけど、具体的に、まあ、例えばセットプレーでここがもっと強化しなきゃとか、空中戦ここがっていうところがあったと思うんですけど、
立川が入ると少しそこは良くなるんですけど、やっぱりこうもう少しこう判断っていうのが、まあ、求められますよね。ただそこはやっぱりさっきの今の話と一緒で織り込み済みだと思いますけど、今はこれをやり抜くんだっていう段階だと思うので、ただこのままではどっかで行き詰まる、まあ行き詰まるっていいんですよ。だから行き詰まるぐらいの戦法をまず立ててやってるわけで、でそこからこう応用の判断にね、どう運んでいくのかっていうところでしょうけどね。そんなに問題ないと思うんですけど、私はやっぱ一番前も言ったかもしれないんですけど、ちょっと負けてもいいじゃないかっていう雰囲気は良くないですね。今はこういう若いチームだし、こういう実験段階なんだから負けてもいいっていう雰囲気をあんまり出すとグッと弱くなっちゃうんですよ、チームって。本音でそう思ってても表には負けちゃいけないんだってこう激しくいかないと落ちていくんですね、じわっと。これ怖いところなんですよね。なんだこの営業成績はって言ってて、本音ではいや意外とこの戦力で頑張ってるなみたいなのと、まあ今こんなだからこれでしょうがないやっていうのは違うじゃないですか、
はい、
同じことでも、うん、同じことをしていても
見据える先にはやはり2027年のワールドカップ、ね、オーストラリア大会、ここに向けてこの超速を存分に発揮していくために、うん、ジャパンはこれから何をしていけばいいんでしょうかね。
これはね、やっぱりいい練習をしていくしかないんですよね。そのためには、うん、つまりどの道みんな世界中が次のワールドカップは一応ターゲットなんですけど、結局そこで勝ち切るチームって目の前の試合で必死で戦うんですよね。ああいう南アフリカでもオールブラックスでも、ちょっと負けたらもう新聞が大騒ぎして国民が批判して、だからそういう過程が必要ですよね。だから同じ話ですけど、若いから負けてもいいんだって雰囲気はちょっと私は気になりますね。
本当にそこが重要なところだと思いますし、ね、まあ、これまで、ね、2015年大会、2019年、2023と、もうジャパンは確実に実力を上げて強くなってきていると思いますので、ね、うん、この2027に向けて強くなっていくというふうに私たちもね、期待して。
まあ、そうですし、ジャパンは強いんだと思ってた方がいいです。強いのにちょっと今弱いなぐらい思う方が正しいですね。
あとはまあ国際マッチでのメンバー、やっぱり若い選手の起用がこれまで多かったと思いますけれども、うん、まあ、2027年のワールドカップを見据えて、うん、エディさんもその世代交代っていうのは意識しているんでしょうかね。
まあそうですね、エディ・ジョンズはそれ好きですし、まあ、新しい監督として一番こうこれも王道ですよね。若くしたら投手ではあるし、一方で目の前負けてもあまり批判されないんで、それは王道のなんですよね、ここで世代交代を唱えるのは。だけど結局勝たないと、その一つ一つの試合だから、メンバーもだんだんこう固まってくると思いますよ。
藤島さんが期待している若手選手ってワーナー・ディアンズ選手も長田智希選手もそうですし、
そうですね、で、まあ、矢崎って、ね、いつも名前出ますけど、うん、今大学のシーンに帰ってますけれどもね、これもこうエディ・ジョンズは記者会見に来るとちょっと半分不満そうで、でも仕方がないってこうニコニコして言ってますけど、矢崎っていう、ね、大学の2年生がジャパンで大活躍したのに秋に大学に戻っていく、早稲田大学に、もったいないっていう人がいるんですけど、これね、私こうスポーツをずっとこう研究してきて、昔サッカーに鎌本っていう選手って、 いたんですけど、はい、これまあ日本サッカーの最高の選手ですね。年配のリスナーのことはもうみんなご存知だと思うんですけども、この人が同じように早稲田大学の時にジャパンに選ばれて、でやっぱ大学に戻って行ったり来たりするんですね。でこれがね、後ですごい良かったっていう、こう結論に達したんですよね。つまり日本代表に行くと、その10代とか20歳ぐらいの選手はフォロワーじゃないですか、
はい、
周りが全部ベテランで、一番自分が若くて学んでいく、こう叱られながらある意味学んでいくと、で今度大学に帰ると自分が王様じゃないですか、もう、
うんうん、
でこれがね、行ったり来たりするとすごい人間は成長するっていう、これ私分かる気するんですよ。同胞経験できるっていう、プレーそのものもジャパンだと、あ、いいプレーしてもあと一歩で止められるところが、大学に行くとそのままトライできると、あ、やっぱりこのプレーしたらトライできるんだって分かるじゃないですか。で自分が少しこう大人になって成長したら、もうインターナショナルマッチでも同じようにトライできる、その感覚が身につくっていうのはいいんですよね。いつも止められてばっかりだとやっぱり伸びないじゃないですか。
はい、
大学ラグビーっていうのは人を育てるんですね。社会、ちっちゃい社会なんだ。
そういう選手がきっと後にそのジャパンで活躍して日本を牽引していく選手になっていくんだと思いますね。
あのフッカーの原田なんていうのも、はい、慶応大学でキャプテンして、まあ、ブレイブルーパスに入ってもわずかの時間でもここまでできるジャパンの2番を張れる、うん、大学ラグビーが本当に無駄だったらそんなにいかないと思うんですよね。やっぱりそこで勝ったり負けたりしてキャプテンで責任感があって100人の人をまとめる、そういう経験が結局このジャパンにもつながってくると。話はそれましたね。
いや、めちゃめちゃ大事な話ですね。バッチリ使いますんで、ね、若手選手ももちろんですけれども、あとベテラン勢もね、この人がキーマンという選手、藤島さんはどの選手だと思われますか？
まあ、立川は今必要ですよね、このチームには。こうそう思います。ただフィジー戦結構狙われましたよね、まあ、あれがテストマッチの厳しいところで、ベテランだって容赦なく相手はもう突き刺さってくる、それもまた分かってるし、次やったら今度それをうまく対処するのも彼はできると思いますけどね。
さてジャパンですが、今後の試合日程としては10月は26日リポビタンデーチャレンジカップ2024対ニュージーランド戦、オールブラックス戦となりますが、ここでちょっと爪痕残したいですね。
そうですね、だこれもそこに、まあ、どうチームを持っていくかだと思うんですけど、やっぱり勝ちに行くと勝利を宣言してあらゆる手段を使って立ち向かうべきですね。なんとなく今のこの若手でオールブラックス無理だなと思って試合すると本当に無理なんで、
いけるという気持ちで、強い気持ちで、
そういうふうに、まずそういうふうに戦う集団になれるかっていう、技術以前にそう思いますね。
そして11月に入りますと、11月9日はリポビタンデーツアーフランス代表戦、そして11月16日ウルグアイ代表戦、11月24日はイングランド代表戦と、負けられない戦いが続きますね。
そうですね、これも簡単な相手じゃないですか、まあ、ウルグアイには必勝だと思うんですけど、フランスとやってみてこれ厳しいでしょう。でもウルグアイとやったら、ああ通じるんだってこう思って、で最後イングランド戦に勝負をかけると、ね、一番いい道取りじゃないですかね。
一戦一戦経験を積んでいくごとにしっかりとこう力を蓄えてね、この新生エディジャパンも強くなっていると思います。今後のねジャパンの躍進にも期待していきましょう。皆さんもぜひ応援してください。今週はスポーツライター藤島大さんにお話を伺いました。藤島さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
西南プレゼンツオールラグビー発信番組サクラソウル、この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢、
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き桜と。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。